ショッカー大野の秘密基地へようこそ。枯れ葉よって枯れてねえかな、まだな。
まだじゃないですかね。まだ今ちょっと色ついてるな。
まだ紅葉も早いか。涼しいねっていうか、やっぱり季節の変わり目、もう完全に秋でございますけども、でもね、9月のね、お盆あたり、お盆じゃ、お盆だ、あお彼岸、お彼岸、
9
月お彼岸だな、お彼岸の最後の日でもまだセミ鳴いてた。
そういえば、そう、泣いてました。
あの休みのね、暦通りであんだけ見事にいい天気が続いたってね、珍しいよ。
そうですね、
本当によく洗濯物乾いたもん、そこかい。
その前ちょっと雨があっただけに嬉しい晴れですね。
めちゃめちゃ嬉しくて、
はい、
だけど、まあそうこう言いながら10月ですから、まあこれからね、いい季節ですよ。
そうですね、
そんなわけで
食べ物も美味しくなるし、
そうね。だけどほら、いろいろ水害があったから野菜系が結構厳しいみたいだけどね、だからなるべくこう地方へ行って、で地方のね、あのフリーマーケットじゃないけどさ、そういうところへ行ってこういろいろ買ってくるみたいな。
現地のものをいろいろ買って、
ね、それいいでしょ。
いいですね、楽しそう。
だからこの間ね、八幡平行きましたよ、ね、
八幡平、
岩手県の八幡平ダイナマイトへ今年も行ってきたんですけど、
はい、
やっぱり名産品がこうね、テントでバーッと野菜が売られてて買った、ネギとね、ネギとトウモロコシと買ってね、それネギ買って新幹線乗るってどうだろうみたいな。
すごいですね。
でも匂わないように、すいません、両側からこうビニール押さえてもらえますかって、はいはい、で安かったよ、一袋でね100円とかね、6本6、7本入って、
そんなに入ってですか。
うん、ネギがね、
いいですね。
でトウモロコシももう100円切ることはないだろうなと思ったら1本90円だったり、でね、美味しかった。
食べたい。
だからもう野菜、本当だったらもういろいろ買って帰れればよかったなと思ったけど、さすがにさ、新幹線
で、そうですよね、
重いし、重いし、
ね、この人一体ってなっちゃ
うね。そう、はい、出稼ぎのさ、ね、昔の戦時中のおばあちゃんじゃないんだからさ、ね、いやでも本当、まあ、いい季節でございます、このままね、いろんな、
そうですね、
イベントがあるわけでございますね、
う
ん、まあ後でそんなお話もしたいと思いますけれども
、はい、
何よりもちょっとですね、私今回非常にワクワクしておりまして、もう胸をときめかせておりますですよ。
私も実は、こっそりときめいてるんですよね。
何
で
こっそりって
。いや、あまり今喋ってなかったんですけど、実は喋ってないんですけど、ドキドキしてるんですよ。ちょっといろいろありまして。
オッケー、じゃあ後でね、ゆっくり紐解きたいと思います。
そうですね、
そんな僕たち二人をドキドキさせるゲストでございます。今回96回目ということでございましてね、はい、100回が見えてきたなという感じでございますが、はい、今回のゲストは淵崎由里子さんです。
こんにちは、よろしくお願いします。淵崎由里子です。
ふっちゃきたよ、待ってました。
淵崎由里子です、ありがとうございます。はい、こんにちはでよかったんですか。
いや、もう聞いてる人がこんにちはだったと思えばこんにちはだし、こんばんはだ
ったりとか、こんにちはだったりこんばんはだったり、
そうそう、ね、好きなように。はい、もう大体もう外、ほらここはもう下界からね、
はい、
もう非常に離れてる、
はい、多摩川の地下48階なんで、
地下48階 ね、
秘密ですね、大変だ
ったね、ショッコへ来るま
で、もう新丸子の駅からですね、ギューンと超高速エレベーターを使ってですね、地下48階まで降りてきていただきました。
よろしくお願いします。ショッカさん、ご無沙汰しています。
そうですね、いろいろイベントですれ違ったりとかね、そういうのはあるんですけれども、はい、最近おじゃる丸呼ばれないんで、
そうなんですよ、
年に一度のレギュラー、
あれはね、ウルード氏に一遍という、僕の場合オリンピックレギュラーと呼んでるんですけど、
ね、もうちょっとね、でも3年くらい、
3年
くらい、
あと3年くらいすると忘れられるわ。
いや
でも大体忘れた頃にね、はい、第一監督から電話があってね、あ、ショッカーまたね、あれだからね、みたいな。
じきじきに電話かかってくるんですか、から。
あ、そうですよ、結構。
そうなんですね。は
い、変なのなんだけどさ、変なのって言うとね、来る。
ね、突き抜けてますよね、ショッカーさん の、はい、おじゃる丸の中の役割って、ものすごく太鼓か、すごい、
はい、もう、そうそうそう、
宇宙の話から
。だから現実の話は一切出てこない
よね。
そうですよね。
そうだそうだ、現実時代の話とか、
そうですね、
なんか宇宙編みたいな。
そうそうそう、ね、何かが来た時とか、そういう時になっ
ちゃいますよね。そうそうそう
そう。結局、最後、ループしちゃったりね。
いろんな
話ありましたね。
だっておじゃる丸ももう17年
あれは18年ですね、
18年目になりました。
はい、おかげさまで、ありがとうございます。
カズマだもの。
カズマ、カズマね、おじゃるってね。
ああ、いた、あ、カズマいた。
いや、あんま変わらなくない？
いや、今ポンと、今少年だった。
あ、そうですか。あ、来ました。ああ、よかった。
いい カズマはいい子だからね。
カズマはね、
本当にカズマはいい子だから、
ありえないほどいい子を描きたかったって監督がおっしゃってましたね、
は
い、こんな子絶対いないっていうようないい子を描きたいっていつもおっしゃってますね。
趣味が石集めっていうね、
白い趣味、
お金もかからないし親孝行なね、
親孝行なね、サッカーはでも好きですしね、はい、ちゃんと運動もやって、
ね、
面倒見が良くて、
面倒見がいい。それに比べて主役のおじゃるのさ、あの黒いこと黒いこと、
黒いはグズグズだわね、彼は一体ね、どんな大人になってくる、
態度はでかいし
大人になる、まあ、
マロだからさ、でかいのはしょうがねえかなと思う反面ね、でもお前そこ違うだろうみたいな。やっぱりね、うん、カズマがいるからね、うん、おじゃる丸という番組が成立してると思う。
カズマがいないとおじゃるは本当に大変なことになっちゃうよね。
本当、
その将来はオカメちゃんがね、オカメ姫がきっと
おじゃる丸にかしてくれるんですかね。
そうそうそう、いよいよそうになっていくんですよ、きっと
最終的には、
最終的にはね、おじゃる倒れて、
最終はまだずいぶん先だと思うけども
まあね、そうだといいなと思いますがね、はい、
だって永遠の5歳みたいな
感じで、もうマロ5歳で、
そうですね、18年間5歳ですかね。
そうだよね、ね、はい、うん、もうそれを超える5歳はクレヨンしんちゃんぐらい、
そうしんちゃんと同い年なんですよ、
ね、同い年なんですよ、
は
い、そっかそっか、そうだからね、同い年って
変わる、タラちゃんは3歳だから、
タラちゃん3歳だ、
なるほど、
だからそういう意味では5歳歴が長いの
は、うん、そうそうそう、
一応今我が国の、我が国では、ね、
我が国を引っ張ってる5歳児2人
で、ね、でその、ね、あの困った5歳児をずっとこう包み込みながら、はい、ね、でも天真爛漫なね、素敵な、カズマを演じている藤崎さんでございますけれども、
ありがとうございます。
まあでも本当ふっちゃんとはもう、まあ、もういつもの通り呼ばせていただくふっちゃんとはもうね20年来の、ね、はい、お付き合いになるんですよ。でもこうしてね、
はい、
なんか差しで話すというゆっくり話すのって初めて、
初めてなんです、全然もうそんな気しないんですけど ね、
なんかいつもどっかしらでし、はい、あるちゃんみたいな感じで、
あ、もさんこんにちはみたいな感じなんですけど、
ね、だから今回も本当にいい感じでね、こう、はい、出てくださいみたいな感じで、
いや、もうありがとうございます、もうすごく嬉しいです、
ね、いやいや、なのでもう今日はだからゆっくりね、
はい、
もう僕も改めてね、ふっちゃんはどういう人なのかっていうの
を、ね、
いや、いい人なのはもう間違いないんだけど、ね、どういうこう歴史をこうって、今日の藤崎ゆりもあるの
か、長いのは長いからね、この業界ね、
そうですよね、
長く長く来てる感じですね、もう何でも聞いてください、
は
い、
ありがとうございます。まずはあのじゃあ最初からでいきたいと思うんですけれども、はい、うん、ご出身どちらになるんですか。
東京なんです。
あ、はいはいはい、
両親はあの熊本と、あの九州熊本と新潟なんですけれども、うん、私はもうずっと、はいはい、東京で育ってきて、
そんな東京どちらの辺だったんですか。
大田区ですね。
あ、じゃあここからもちょっと近いですね。
近いですね、
ね、はい、あの多摩川渡ったら
大田区ですね。そうですね、そうそうそう、その辺その辺、
ああ、ご近所だったんだ、
はい、
はい、いや、じゃあ東京にいたってことは、まあ、割とテレビとかそういうのも、まあ普通に標準的な、
はい、
チャンネルが一つしかありませんとかさ、
あ、ではなかったですね、
1個のチャンネルであの4チャンネル分全部見ましたとかそういうことないですもんね。
ないですね。
大丈夫、じゃあもう共通の話題いっぱいある、
もう、
ね、
もう、キャンディーキャンディー世代ですね。私テレビとかアニメはキャンディーキャンディー、サリーちゃんとか、はいはいはい、アコちゃんとか、はいはい、あの辺が好きな世代です、
はい、あ、じゃあもう見事にそういったアニメの申し子世代にこう入って
る、ね、はあ、そうですね、魔女っ子めぐちゃんとかね、
あ、吉田里帆子さんの、
里帆子さんのね、
あ、だサリーちゃんは最初のサリーちゃん、
多分ね、
平井美智子さんの
最初のサリーちゃんを再放送で見た口じゃないかと思うんですよね。
そうそう、僕は本放送だったんですけど、はい、そう、再放送で何度もやってましたから、
何度もやって何度リピートしても見ちゃうんですよね、サリーちゃんとか
って、ね、面白かったで、あの毎日やってたじゃないですか、ね、はい、再放送だから、あでね、まあ泣ける話もいっぱいあってね、
あるんですよ、もう最終回がもうね、キュンときちゃいますよ、感じでね、
小学校火事になっちゃってね、
そうそうそうそう、
でよしこちゃんが、ね、今のサザエさんの声でおなじみの加藤みどりさんが、
そう
なんです、あ、いいな、その新鮮な、
そこと知らなかった、
そうだよ、そうだ、いや、加藤みどりさんって本当多彩な方だから、
よしこちゃんってあれでしょ、
そうそうそう、
よしこちゃんあったよ、
そうそうそうそう、いやだからあの最後その家事をさ、はい、教えに来るのもよしこちゃんなんですよ、夜
だ
ピンポーンって、ね、
そうだった、そうだった、
そういきなりサリちゃん大変大変、学校が火事だってっていうね、はい、原文ママっていうか、これ俺高校の時にこれネタで銀座ナウという番組で一応
銀座ナウ、
はい、これこのモノマネで特別賞いただきましたんで、
本当すごい、はい
はい、今ちょっと最終回った瞬間にもちょっと続々と自分の中で、
ね、
しましたけど、
そう、サリちゃんが火をちゃんと消火する魔法使って、知らないでしょ、貝原さんとかね、
サリちゃんは
いい意味を教えてあげたけど、そんなアスリ ないから今日。
その雑草が火事になるって結構な事件ですよね。
すごいすごい。
そうそう。それは魔法を使って、うん、今まで内緒にしてきたのも、うん、それをみんなを救うわけですよ。
そっかそっか。
でその後ですみれちゃんとよしこちゃんの ICU の二人が、はい、カタカタって震えるんですよね。
震えてんの。最初から魔法使いで、うん、ね、自分たち知らなかったけど魔法使いだったんだみたいなね。うん、で横にね、あのなぜか男の子でケンちゃんとの間だっけ。
ケンちゃん。
うん、で、うん、そんなに出てきてないんだけど、なぜか最終回にケンちゃんが横にいて、これあの山本恵子さんがやってるんだけど、はい、でこう最初ガタガタ横で、うん、震えてたね、すみれちゃんとよしこちゃんだったんだけども、こうケンちゃんと交えてこういろいろ話して、はい、したら、魔法使いだってサリちゃんはサリちゃんよみたいなことになって、それでこう。そうねみたいなことでみんなで仲
良くして、うん、そう大大宴で終わるわけですよ、うん、サリーちゃんその世代ですよ。
はい、
はい、ね、もうそうだから、でもその頃は、うん、あのまだ小学校低学年ぐらい で、ね、うん、あの声優という職業があることを知らなくって、はいはい、洋画見ていてもあの、うん、日本語がうまい外国の人が喋ってるんだっていう意識だったんですね、うん、
はいはい、
だからいつぐらいだったんだろうな私でも、うん、最初実はあの、はい、コマ撮りっていう児童劇団があります、
はい、劇団コマ撮り、はい、
あの並川大輔さんとかね、うん、もういっぱいねいらっしゃいますけど、はい、富永美奈さんとか、はいはい、その1年前に、ね、実は違うところに私所属したんです。9歳の時に
9歳
大きなあの大手で、
はいはいはい、
あのなんでしょうね、いわゆる顔出しとかをやるところに入ったんですけど、
はいはいはい、1
回だけ、
はい、
ガラスのうさぎという映画がありまして、うん、それにエキストラで呼んでいただいて行ったんです、
はいはい、
母と2人で調布の、ね、撮影所に、
はいはい、
でそしたらね、なんか知らない人がお昼休みてことこ寄ってきて、
はい、
あなたはこういう大きい大手のところに行くよりも、うん、コマ撮りか若草に行った方がいいと思いますよって知らない方に言われて、で母は親バカだからきっとそうなんだわって思ったみたいで、
う
ん、コマ撮りに
入り直したんです。
それがコマ撮りというところはもともと声のお仕事をたくさん、
はい、
あのそうなんだ
ったところだったので、それで、うん、なのでその日その方にお会いしてなければ私はコマ撮りとはご縁がなかったかもしれない。
じゃあ違う職業だったかもしれない、
かもしれないですね。
もしかしたら劇団コマ割りに入ったかもしれない。よくあの頃だいたい劇団コマ撮りか劇団ひまわりってなったらね、
そう
するとなんか勝手に僕らはどちらの劇団コマ割りですってさ、ちょっと死刑とか言って死刑じゃねえわと思ってガキデカじゃねえんだからみたいなね。でもそうなんだ、僕ら普通にテレビを見ている側としては、うん、あの頃やっぱり劇団コマドリとか、うん、劇団ひまわりとか、はい、劇団いろはとか、
ね、あそうですね、
若草とか、はい、劇団若草とか、はい、そう子役の事務所っていうのはいろいろこうへえあるなというのはなんとなくこう思ったんですけど、
はい、
入って実際にこう活躍するとかそういうのっていうのは、うん、まあそこまで頭なかったね、まあ、頭の悪い小学生だから。
いやいや、
でなんかいいなとは思ったけど、うん、でやっぱりこれ仮面ライダーがあれば仮面ライダーにも少年仮面ライダー隊が出てくるし、ウルトラマンがあればウルトラマンに寄り添うやっぱり子役の子が出てきたりすると、はい、チキショーなんでみたいなね。で結構あの辺の例えばウルトラマンとかウルトラ Q その前のやつとかを見てる、はい、今見ると、
はい、
こんなところに古谷徹さんがとかね、
う
ん、こんなところに中尾流星さんがとかね、
から
こんなところに塩谷奥さんとか、ね、塩谷幸三さんがみたいな、はい、あ魔人ブーがここに出てたみたいな、子供で出てるみたいな、悪魔くんとかなんか言いながら、俺これ塩谷幸三さんって魔人ブーじゃんみたいな。
よく気がつきますね。でもそうね、
僕ね子供の時からそういうなんか名前とかをなんか覚えているような変な子供だったんですよ。
昔からやっぱりそういうことに
知識がすごいですね。
でたまたまやっぱ決定ではとにかく仮面ライダーを見てると、
はい、
大野健雄会っていうのが名前がいつも出てきて、
はい、
で自分が大野だから、
うんうん、
この大野健雄会ってなんだろうってずっと思ってたら、まあ、実際にアクションをやってる人たちだったっていうのが、はい、だまあ中学生ぐらいの頃分かるんですよね、
はい、
まさかその道に行くとは思わなかったんですけど。
いやでも中学生でそこに興味を持っていたら十分素質はあると見ましたね。
あらら
テロップ見ないですものね。
そうです、テロップ見ないですね。
そうか、だから今の加藤みどりさんってみんな、うん、みたいな、
もうすごいびっくりし
おお、はい、もうカートミルさんだ、もサザエさんもやってたけども、その一方でそのよしこちゃんもやったり、
その時もすでにサザエさんは始まって、
そうそう、よくだって45年だからやってる、前だからやってるのから、だからまだ初代メンバーですよ。だからカツオくんが大山信代さんですよ。
あ
初代は。
高橋和恵さんの前ですね。
だから高橋和恵さんがすごく長期政権だったから、はい、みんな高橋和恵さんが初代っぽく思うけど、はい、初代は大山信代さんだから。だからレコードを聞くとね、レコードね、はい、CD じゃない、レコードを聞くとね、はい、あのエンディングのね、あのだけ、ダダダダダダダダダダダンってあれ、ね、あれ言うと、ね、私サザエでございます、はい、あなたなんとかよって言うと、ここにいますよ、こんなに荷物持たされてって、マスオさんが初代だから近いし、新助さんになったりね、はい、でカツオどこにいんの、もう出てるよっていう声は完全にドラえもんだったし、っていうか僕らの中ではあの国松様お通り台でおなじみの石田国松の声だったけど、はい、みたいな
ね、すごい面白い。
そういう、そういうの、あれこの声ってあれじゃない、この声ってなん、あれこの声とこの声の人同じじゃないみたいな感覚はね、子供の時にね、思ってて、
今みたいに声優という職業がまだあまり知られていなかったりとか、はい、ね、キャラクターボイスというものに興味を持たれない時代にそれに気づくっていうのはね、なかなかないことですよね。い
や
い
や、
まあ、
当時のやっぱり声優さんたちのパッと一声聞けば、まあ、今の、ね、野沢雅子さんもそうだけど、神谷さんとかもそうだけど、パッと一声聞くと、あれこの声の人ってっていう、すごいやっぱ印象がやっぱ子供の頃はあったと思うし、でビデオとかが、ね、ないから、はい、余計そこの毎週何曜日の何時にってと集中して聞いてるのもあるかもしれない、
ね、耳もどんどん育つんですね。
そういう感じだったのかもしれないですよね。だからで、実はだからあの時代って結構テロップが出てなくて、はい、声優さんの名前が出てなかったりっていうのが多いんですよね。で昔ね、実写ドラマで、はい、ね、チャコちゃんとかね、チャコちゃんケンちゃんとかジャンケンケンちゃんとか、ね、いわゆる子役の人が主役で、なんかこう日常ドラマをやる番組が多かったんですけど、はい、その中にあっちゃんっていうのがあったのね。
あっちゃん、
あっちゃんと男の子なんですけど、ちょっとね、ちょっと肥満児な感じの男の子が主人公のほのぼのとしたドラマなんですけど、そのあっちゃんの隣に染子ちゃんっていう女の子がいて、はい、でその染子ちゃんっていうのが後に、まあ、僕らがすごい好きで見てたカッパの三平っていうね、はい、中ではカンコちゃんという、まあ、カッパの女王とか王女様の役で出てて、あれこのカンコちゃんは染子ちゃんだなと思って子供心に、でも明らかに声が違ったんですよ。
はい、
でカンコちゃんの時には多分この本人の声かなっていう感じしたんだけど、どうもそうなると、うん、もっと小さい、多分本人が幼稚園に入るか入らないかぐらいかの頃だから、すごい可愛い声で、あっちゃんそれはなんとかかんとかなのよみたいないう声がずっと僕の頭の中にあって、でそのうちにあれこれってもしかしてっていう一つの疑問が自分の中で生まれたのね、である時に、韓国に旅行に行くことになって、神明さんと一緒に、で、まあ、メンバーを言うと神明さんと僕と野村道子さんだったんですよ、でこのメンツです
ごいお3人です
よ、ね、これこっちのプロデューサーと4人で、まあ、厳密に言うといたんですよね。でその時に、まあ、いろんな、まあ、フリーの時間がいっぱいあるからいろんな話をさせてもらって、で野村道子さんとちょっといろんな話をしながら、道子さんちょっとね、こんな話聞いてもいいっつって、ね、昔あっちゃんっていうドラマがあってねって話を、でそこにね染子ちゃん、なんで知ってんのって言われて、えだってあれテロップ出てなかったでしょ、どうして分かったの、いややっぱりあれ野村道子さんの声だったの、そうなの、やっぱりちっちゃい子だったから、やはりちゃんとお芝居のがね、やっぱりアフレコがやっぱりできないから、やはり私代わりにねやったのよ、でなんでそれを知ってんの、いやだから耳でずっと覚えてて、でこの声はどっかで聞いたことある、聞いたことある、お姉ちゃん、ああこれはワカメちゃんの声だし、のび太さんのエッチ、ああこの声はああっていうね、すごいなんか40年ぶりぐらいになんかそこがスーッと解決したみたいな
そんなに40年も貯めてこう覚えてられることもまたすごい、
ずっと覚えてるわけじゃない、なんかある時になんか引き出しが出てくるのプロッと
昔のこと
プロッと、そうそうそうそう、
なんかご本人に確かめることができたっていうのは ね、
すごいですよね、やっぱりこの仕事についてよかったなと思って
確かに ね
いやでも本当ふっちゃんともそういうところだったんですけども、はい、じゃあ割と学校では普通なこう活発にお現場で木に登って、ほら、ね、そういう田舎の子じゃないから木に登ってね、そういう、
いや私結構ね、インというか、はい、お部屋にいて、はいはいはい、昔シェーリングっていうね、はい、おもちゃがあったんですけど、うん、その輪っかをつなげて
シェーリング、
そうそう、お手玉みたいにして遊ぶようなのやったり
とか、やったやった、お手玉はやるんですけど
インドア派だったな、もう、はいはい、私ね 球技という球技が、うん、もう丸いものを扱うのが本当にダメみたいで、なのであの外でドッジボールとかやっていたら、はいはい、みんなに迷惑をかけてしまうような
お味噌とか言われちゃう
そうそうそうそう、もうなんでふーちゃんにボール渡しちゃうかなって言われて本当にごめんなさいのタイプだったから、割とおとなしかったかもしれないです、はいはい、あでもゴム跳びとかねそういうのはやってた、ね、時代だねって思う、ね、
ゴム跳びだよね、スカートをこうねパンツインしてね、
入れてね、
ゴルマみたいにしてね、
今だったらね怒られちゃいますよね、そうそう、なんかやってたけど、うん、そんなに例えばテレビが好きとか漫画好きとか、うん、アニメをすごく見てた方でもなく、うん、児童劇団に入ったっていうのも、
はいはいはい、
保育園にいたんですけど、うん、その頃からその学芸会チックなに、はいはい、あの出るのが好きだったんですね、
そうだ、
そう、そこからですよね、それを見ていて、まあ、あのあ好きなのかなと思って、こんな仕事をさせてもらえるとかそういう意識ではなく、うん、週に1回みんなで集まってなんかお芝居の練習するみたいなお稽古事感覚で入ったんですよ私はね、うん、あの母の思惑はよくわからないんだけど、うん、ただあのうちね3人兄弟で姉と弟もいたもんだから、うん、割ともうなんだろう、母は私のことはもう行ってらっしゃいって見送りだけで、うん、もう10歳の頃から自分で地図とあとお金持ってで、はい、オリエンテーリングしながら現場に行き、おはようございますと言い、はい、時あこんなちっちゃい子がまあ一人でなんて言われながらありがとうございますっていう、
しっかりした子供ですね、
劇団の子ですから、おはようございます、お疲れ様でした、
お疲れ様でした、そうなんです、もともとコマ撮りは、はい、あの西村先生という、うん、その方がで、ね、もずっと私たちを見てくださっていたんですが、はい、マネージャーもその方がやってくださっていて、うん、子供がおはようございますというのはおかしいという心情の持ち主だったので、最初の頃は私たちは昼間に行けばこんにちはだし、夜入ればこんばんはってやっていたんですけれども、ただ周りの話を聞いてみると、どうやら業界ではいつ会っても、
う
ん、ね、朝一で会った新鮮な気持ちのためにおはようございますというものであるということは知っていたのだけれども、あくまでもコマ撮りの一員としてはこんにちはこんばんはって言ってた時代もあったなと思いますけどね、はい、
僕らはもうやっぱアクションものやってる時に結構やっぱ子役の子が出てきたりすると、はい、おはようございますなんか言われるとね引っ張られてやろうかな
ちょドキッとしますよね、あの自分もやっていたくせに、うん、あんまりちっちゃい子があんまりしっかりご挨拶とかされると、そうそうそうそう、しろって教育されてる、やってるだけなのにドキッとしちゃって、ね、自分もそうだったかな、
何みたいなねやろ、俺たちより高いギャラ取りやがってみたいなね
なるほど、
子役の方が全然いいからね、
あ、まあ、それはね、
アクションの面々よりはね、
いろいろかなわないですよ、ね、子役さんにはね、と思います、
ある時にそのアクションの別僕の全然後輩なんだけど、はい、その後輩とさらにその後輩が、うん、そこでの先輩後輩がね、うん、こうその子役囲んでね、お前いくらもらってんだよって聞いててでも子供はほらあのくったくなく、うん、いくらいくらみたいな、
知ってましたかその子は、
ね、その子はね、なんかあの一応、機種特番つって春にやる、はい、なんかこの4月からはこんな番組が始まりますよっていうのを紹介する番組をやるんだけど、ただ紹介するとなんだから、なんかね当時コスプレだよね、その、はい、コスプレコンテストみたいな、まあでっち上げて、でみんな素人の子がいろいろそれぞれの格好をしてきて、あの番組だからテレ朝かなんかだったから、はい、
あ
のプロゴルファー猿の格好してますとか、お化けの九太郎の格好してますとか言ってでそういう格好をして、審査員がそれこそ大山信代さんと、それからプロレスラーの藤波辰美さんと、はい、で当時超人気メタルダーっていうね、そのヒーローものがあって、はい、その主役の俳優さんとが審査してるみたいな、で出演者は全員劇団の子なんですよ。
なるほど、
うん、でそのやってる最中にアナウンサーがなんかが、さあ次のお友達は何番のお友達なんてやってるとこへ、でん、黙れそこまでだみたいなことでワロの軍団が出てくるんですよ、かっこ俺でお前たちは我々の奴隷となれみたいなことやってると、審査員席にいるあのヒーローのお兄さんが待てって言って、今日こそお前たちの最後を見届けてやる、
あらよくできてる、
そこでステージの上で渋谷東急東横で今は泣き今あの屋上で、そこで立ち回りをパンパンってやってて、でピンチになったとこでこう変身みたいなことになったら、そこではいはいちょっと待ってて、でその間パッとその主役の人がさっと消えるわけだよね、
はい、
でそうすると入れ違いにまたあの変身後ピャッと来て、同じ位置にこう来て、はいここからスタートってバーって、
面白い
でアクション始めるみたいなね、
そうなって
るんですね、やりましたねっていう時に、はい、その子供を捕まえて、
はい、聞いたんだ、
いくらもらってるのって、若 流行るお前の何倍だよなんか言いながら、ね、そうそうそう、ああそう、あこの子たちも子役でやってるんだと思って、でもちゃんとこうステージではこう普通な男の子っていうね、はい、演技だったの、ね、どうなのみたいな、
いや子供さん、うん、子役さん、今も子役さんと若いタレントさんの境がどんどんなくなってきてるって気はするけれども、まあ、でも確かにすごい増えたでしょ昔よりもね、私の頃も結構いたんですけど、
はいはいはい、
さらにいっぱい増えたなって、ね、
だからやっぱり中でもやっぱり覚えられると名物子役みたいなことでね、はい、まあ、今の芦田愛菜ちゃん的なああいう
感じ、ね、そうですね、
鈴木福君とか、はい、やっぱりこう大ヒットのドラマ出るとじゃあまたこの子でみたいな、ね、感じで、
私といえばの大草原の小さな家っていう、はいはい、NHK の洋画がありまして、コマ撮りに入っても次の週にはガヤってはいはいはい、ガヤでもみんな連れてかれるんですよ、うん、結構あるとそのまま電車移動で何をやるんだろうって、はい、ここは教室ですどうぞみたいな感じで撮ってっていうことをやっていて、その中からポロポロセリフをいただくようになって役をいただいてっていうのが多かったんですけど、
はい、
確か大草原だったと思うんだけどな、うん、その頃すごい洋画が多くて、はい、坂上忍さんとかが一緒でしただ
よね、その頃は、は
い、でも坂上忍さんもその頃から子役さんとしての大スターでらして、
はいはいはい、
あこれが坂上忍さんだ、
あ、
昔からとても美しい少年でした
よ、美しい誰の子とか、ね、結構名作のドラマとかに出てたり、うん、はい、一方でね坂井正明さんのね、マチャーキのっていうなんかはっちゃきマチャーキっていう番組があって、後にカックラ近代放送ってなるあの枠の、はい、その前にやってたマチャーキの番組があって、その中でもうなんかその一緒にマチャーキと一緒に悪い怪獣をやっつけるっていう設定で、うん、はっちゃきセブンっていうね、
なるほど、
まあ、やっぱりコスプレだね、あで松崎もそういうヒーローのコスプレをしてて、はい、で子供たちも同じだ、後のチビノリダーみたいなもんでね、それ何人かこういてみんなであの怪獣をやっつけろ、でそのレコードを買ったのね、はい、そのレコードで松崎の隣で同じ格好で写ってる子役が坂上忍さんだった、
すごい、
今思えば今思えば
もうちょっとどこつついてもいろんな話が出てくる
もう ね元祖テレビっ子だから
ね、面白いですね、
いやいやいやいや、だからもうましてや本当そういう子役からずっとやってられましたから、じゃあちょっと結構いろんなお話を伺った中で、ああこれそうだったのかなとかね、はい、結構いろいろこう点と点がこう線につながっていくかななんて思って、そんなのもあって今日はねふっちゃんのね、
はい、
あの楽しみにしてたんですよ。どう
も、私でもね、アニメーションはコマ撮りに入ったのが10歳で、洋画がすごく多かったんですよね、
はいはいはいはい、
でね初めてアニメーションやったのって確かその4年後くらいになって、
はいはいはいはい、
魔法の妖精ペルシャっていう、
あペルシャ、はい、富永美奈ちゃんの、
そうです、美奈さんが主役で、私は篠川紀信君っていう男の子の、
カメラ小僧、
そうそうそう、メガネ子の役と、あと気候界ガリアンっていう、
はい、
あのはいはい、
気候界ガリアン
ご存知です、
いやあの存じ上げております
よ、ありがとうございます、
気候界ガリアンのスポンサーのうちの一社が僕勤めてた会社だった、
なんと、はい、まあお世話になる、
とんでもないです、
ね、はい、そこでそうチュルルっていう女ヒロインですね、はい、そっちは、なので男の子と女の子の役を、初めてのアニメで同時にスタートさせてもらったっていうのがすごいラッキーだったなと思うんですよね、男の子、洋画ではクレイマークレイマーとか、
うん、ああいう、
はい、男の子をやらせていただく機会があったんですけど、アニメーションで初めてやったのはその篠川紀信ちゃん、
はいはいはい、だから、はい、もうだからまだだから本当10代の、
はい、
ね、だから お嬢ちゃんが、はい、男の子の声をやるってなかなかすごい画期的ですよね、
そうですね、
で例えばほらもうすでに大人であるあったろう野沢雅子さんとか、小原典子さんとか、はい、やっぱ少年っていうとね、この辺の方々がもともと外画で最初子供を やってたけど、昔は生放送だから、
はい、
夜9時過ぎとかでやる人いると気がつくと子役が寝てたとかね、で泣き出しちゃって困っちゃったとかね、じゃあたまたまその時に、野沢雅子さんがスタジオにいたんでやってくださいってやったら、はい、なんだできるじゃん、だったらね子供をこうあれするよりは大人でやってもらった方が安心だねっていうことで、早々期は野沢さんもそうだし、小原典子さんもそうだし、でそのまま少年生活50年みたいなさ感じになってるけど、うん、だからそれもねまだ10代の女の子が男の声もするって、
はい、
そういう画期的なあれですよね、
そうですね、うん、で声がもっともっと甲高くって、うん、ペルシャお前のなんてこう捕まえてやるぐら らいのもうなん本当男の子とはいえもうそのまんまの
いいの聞けるな、いろい
ろだったので、はいはい、自分の中ではまあ男の子をやっているとかねそういう感じではなかったんですが、確かペルシャのその私の一緒にペアとなって動いていた男の子を深見理香さんがやってらして、
ね、あ、そうなんだ。
ちょっとパテッとした男の子の役をポワーっとした男の子をやってらして、はいはい、そこでもう仲良くさせていただいて、はい、なんですよね。
そうですか。深見理香ちゃんとも ね,
もうね
家族ぐるみでお付き合いさせていただいて、も
う素晴らしいことです。はい、もう
結婚式ね、あの、はい、去年あのお話ししてましたけど、あのご主人ね、ちょっといろいろブレイクしたり声の方、ね、ありのままの方
で、あ、そうですよね、
でご機嫌よう出てきて、で、はい、妻の深見理香ですみたいなのが出てき、あのパネルでね出てたんで、おお、もういいんだとか思いながら
ね、ちょっとときめきますよね、テレビに知ってる人が出ていると思う
ので、前の週にリカちゃんからメール来て、エースケ君が出るから見てねみたいな、もう内緒の子とか言
素敵なね、
彼女たち の, あの結婚披露パーティーの、ね、はい、司会をやらせていただいたんですよ。
私行ってましたよ、ね、はい、
であの時にあの子役大集合みたいな手で、はい、子役って言いながら本当の子役誰もいなくて要するに子役のような人をいっぱい僕がステージに呼び込むっていうコーナーがあって、それで、あ、子役じゃないだけど、こんなとこにあの黄色い電気ネズミがいるぞ、ピカチュウとかね。
あ、なるほど。
それで、あ、ここに幼稚園の子がいたね、おー、おめでとう、みたいな。で、究極の、あの、じゃあ、子役が今、こちら、どこにいるかな、たけし君、たけし君、ちょっと、こんにちは、5年3組、ゴーダたけしですって、もう全力で。全力で亀さんがやってくれて、
ね、
なんかそんな思い出が、
大人の少年少女たちがいっぱいいる会場で、ね、華やかでした ね
楽しい、あのアムロとシャアのなんかあの朗読劇みたいなのがあって、でその戸田英介君が、はい、もう本当にガンダムが好きで、で本当にもうガンダムガンダムで、でぜひ俺せっかく奥さん声優なんだから、はい、あのシャアを呼んでくれっていう、ね、旦那のリクエストで、
まあ、
それでそれこそじゃあアムロと、はい、シャアの対談みたいなのをちょっとそこであの朗読をするんだけど、何よりももう二次会でしょ結婚式の、もうシャアがね、はい、まさに赤い彗星になっちゃってて、完全にもう顔が完全に赤い彗星で、はい、下のろれつが回ってなくてこんなシャアは嫌だ
おめでたい日ですね。そう、
でも楽しい、だいい世界ですよ、
いい
夢のあるね、
まあ、もう本当にあのみんな仲良しでいいですよ ね、
うんうん、だそこにもう本当もう10代の頃から、はい、ね、
そうですね、アニメはそこからは、はい、その武蔵の剣の武蔵をやらせていただいたりですとか、はいはい、結構こちゃこちゃとやらせていただいてるなって感じが、
爆走兄弟レッ
ツさんのところもね、レッツもやらせていただいて、で男の子が割と多かったのかなと思っていたんですけど、その少女革命ウテナっていう、
あ、ウテナ、
ありがとうございます、アンシーとか、うん、はいはい、桜大戦でリコーランという役をやらせていただいたりとか、うん、ご縁がね、何かと、あの、うん、いいご縁をいただいて、うん、ここまで来られたなという、
それいいご縁に巡り合わせるのやっぱりうっちゃんがね、ご本人の人徳とね、技の乗せる、
ありがとうございます、ね、本当にでもね、日本のアニメーションとかはやっぱりジャパニメーションって素晴らしいんだなっていうのはね、はい、もうどんどん進化しますしね、
う
ん、
もうまさに今ねクールジャパンの最先端を言ってますよ。
そう思います、
世界がね注目してるんだけど、はい、日本の政治家が分かってないっていう
ね、もったいないですね。
何か最近こうそういうね、はい、まあ、ぶっちゃけオタク系の、はい、人たちはいるんだけどね、あ、でもいろんな話ちょっと聞けますね。じゃあもうまだまだお願いします、はい、今日は、はい、
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。今回は私口崎梨子がお邪魔しています。
皆さんこんにちは、印刷会社猫のしっぽです。皆さんは猫のしっぽでウェブラジオをやってるのご存知ですか？
当社ホームページで猫ぶと書いてあるバナーをクリックしてください。
今までの猫のしっぽとは違うちょっと楽しい空間がそこにあります。
ぜひ聞いてみてくださいね。
合言葉は猫ぶ。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
ショッカー大野の48階です。
いらっしゃい。
というわけでですね、
はい、
なんかいっぱいいろんなね、うん、はい、懐かしいタイトルも出てきますよ。
面白いね、はい、ね、 面白いですね。
いっぱい出てらっしゃいますよね。いや特撮系もやってたんでしょ。
一回だけ、一回だけなぜか出していただいたことがあって、うん、はいはい、ファイブマンっていう、
はいはい、
あれもう何年前なんだろう、自分学生だったんですけど、地球
戦隊ファイブマン、
そうですそうです、
25年前です
だよね、それぐらいになりますよね。
なぜ即答で出るか、はい、この間同窓会をしてきたばっかりでございました。
同窓会
25年目にして初めてですよ。ファイブブルーをやってた俳優さんがね、新立谷圭さんっていうんですけど、はい、で今ね、大岡山で、お店をやって、バーをやって
る。なるほど。
でなんかその自分のお店ではなんかちょこちょこね、なんかそれ何周年みたいな感じで、はい、そうすると今日はガク兄ちゃんが遊びに来たとかね、今日は誰々が来たとか、そういう個々にはね、はい、そんなのをこうツイッターに上げたりとかしてたんだけど、やっぱりこうなんかみんな集まってなんかできないかな。ただちょうど今年が25周年ということで、で声をかけて、はい、で5人兄弟のうち4人揃いました。
すごいじゃないですか、うん、
でさらに敵の銀帝軍ゾーンもね、もう艦長から、初代艦長から女幹部からずらっと来て、そう、うん、だから出演者だけで10人ぐらいざっと集まって、
イベントみたいなことをして、
うん、あのね、やっぱトークライブみたいなのをやったんですよ。で主題歌歌ってた鈴木健二さんも来て、はい、オープニングとエンディングを歌って、
すごい、もういいな、
盛り上がって、
うん、私そのファイブマン の、はいはい、その役者さんたちと一緒にレポーターの役だったんですけど、はいはいはい、撮らせていただいて、うん、すごく皆さんが仲良かった、なんかいいなっていうのが第一印象で、はいはいはい、なんかいいですねって聞いたら、うん、なんかいいんですって2日間撮影があって、はいはい、あの石切り場の方にちょっと行くのでね、ロケバスで、
埼玉県のよりかな、
あ、よりいいですよ、よりいいです、はい、ね、大泉の撮影所に集合するのがもう朝の6時とか5時半とかなんですよ ね、なので私は実家から行くととてもたどり着けないので、前の日あの練馬に住んでる友達に泊めてもらったりして2日間ロケがあったんですけど、でそこのロケ現場に行くともうお手洗いがないから、
そうですね、
女性はお昼休みの1回しかトイレ休憩ができませんっていうのを先に言われてたんです。なので今はどうなのかわからないんです
けど、今はロケバスにねトイレがついております。
あ、25年ってそういうことだ、
はい、ね、僕もね、僕5年前に、はい、あの真剣じゃっていう番組で25年ぶりに
真剣じゃ見てた
25年ぶり映画でね、はい、あの映画でとにかくたくさん悪者出るから、ちょっとお前も出てくれよって、あの立石、まあ、アクション監督が同期なんで、はい、呼ばれてね、行って最初に驚いたのはね、はい、わ、トイレ付きのバスがあるっていう、
ね、ありがたい、やっぱりもう25年前ならではな感じしますよね、はい、あとね、そうすごい新鮮というか驚いたのが、はい、私あんまり顔出しとかドラマとかって、台風クラブって映画に一回出たことあるんですけども、
おー、あったね、そんなのね、
そうなんで出たことあるんですけど、はい、それだけだったので、はい、どこからどのシーンから撮っていくのかが分からなかった
んです。順撮りしない場合が多いですもんね。
そうなんです、
順番には撮らないね。
そう、は
い
はい、でもファイブマンは順撮りだったみたいで、はいはい、結局知らない人ばっかりだったから、うん、どこから撮るんですかって聞いても、どなたもなんだか、うーんとね、もう順撮りって皆さん分かってらっしゃるから、はいはい、頭からっていうのがもう普通のことだから、あえて言わなかったみたいで、そしたら本当に一カットずつ頭からそのなんでしょう、はい、アクションの方がヒューって飛んだりとか、
はいはいはい、
ボーンって爆発するとかっていうのを順撮りで撮っていったのが、とてもとてもびっくりして、まあ、もちろんあの他のシーン、あのロケ街の中のシーンとか別日なんですけど、
はいはいはいはい、
そのよりのそのシーンは、ね、とにかく頭から撮っていくんだっていうのがすごく心に残っています
、ね、そうかそうか、まあ、そのシーンだけだから、逆にそのシーンだったら順番に撮るのがまあ分かりやすい、つながりもね分かりやすいし、
うい うす、
はい、今の受けですみたいなね、
そうそう
な、はい、今、はい、蹴った、はい、蹴った、はい、次のカット、はい、今の受けです、
そうそう、
ね、はい、切り返しますみたいなね、そんな感じで撮ってたんじゃないです
かね、だったんですかね、まあ、ね、もちろんあの抜きのところはね、私が知らないところでいっぱいあったんでしょうけどね、すごい面白かったです。
なんかワクワクするでしょあれは、またね、
ものすごいワクワクするだってもう本当にアクションの方が飛んだり跳ねたりトランポリンでやったりしてるんだと思って、はい、それも あのテレビカメラで撮影する現場すら、うん、もう分かんないから、うん、もうその撮影のカメラさんのアングルとか、うん、ライトさんとかもうそういうのがもう、はい、でこれだけスタッフさんがいっぱいいるところなんだって思ったりとか、まあね、
もう完全に映画と同じですもん ね、 あの使ってるカメラが16ミリ、まあ、当時ですから、はい、テレビは16ミリ映画が35ミリみたいなね、はい、その違いぐらいで、はい、ね、実際やってること全く同じなんで、
う
ん、
そうなんですよね、うん、
やっぱり、ね、こう本当ワクワクする楽しい、
ファンももう一回見たくなりました
、はい、いやいや、ぜひぜひ見てください
ぜひぜひ、
ね、あのふっちゃんのレポーターが、
う
ん、
そうですね、うん、オーディションも何もなかったんですよあれ、いきなりで、もちろん淵崎莉子にっていう話でもなく、うん、小回りに来たお仕事だったらしくて、はいはいはい、なんでしょう、はい、なんで私やらせていただけたんだろうか、うん、今でも謎なんですけれども、はいはいはい、メガネかけてね、うん、昔からメガネになんかご縁が、
メガネっ子なんですかね、
メガネっ子な、その台風クラブの時もメガネをかけていたし、うん、はいはい、結構 CM ロッテリアさんとか何社、うん、味の素さんとかやらせていただいたんです、はい、子供の頃全部メガネかけてんですよね、
はいはいはい、
普段別にメガネをかけているわけではなくて、
普段はコンタクトなんですけれど、寝る時ぐらいなんですけど、映る時は割とね、はい、あと理科教室のお姉さんもやってた NHK で、
あ、そうだ、
ご存知、どこご存知
です、ハテナサイエンスですよね、私結構見てたんですよ、
あ、見てた、それは強いな、
見てるんですよ、
本当に、さ、
その辺からこう今日のあの貝原玲奈のワクワクはその辺から来るのかな、
その辺からと、あとあれですね、はいはい、私あの、はい、爆走兄弟レッツエンド、
ああ、レッツエンド号
ものすごく大好きで、
その世代ですか、
そうなんです、毎週早く月曜日来ないかなって言って、レッツ君かっこいいなって、
ありがとうございます、あ、月曜日でしたっけね、あれ放送ってね、
毎週毎週見てですね、うん、もうそこら辺が、私初めて買った CD がレッツ&ゴー の、うん、あのオープニングの歌だったので、カップリングに淵崎さんと池澤さんの歌が入ってるんですよ、
はい、山形幸男さんバージョンってことですね、
そうですそうです、はい、一番最初
まだのうーじゃないけどね、じゃないけど
ね、爽やか
な、爽やかなね、
は
い、風にいいのかな、
そうなんですよ、
もう今も最近一緒によく仕事するんで、はい、この間あのレッツ&ゴー歌ってもらったんですよ、風にいいのか、
声変わっちゃってんのテレビで、ね、バラエティーとかで拝見すると見た目もすごい大変なことになってるけど、
うん、やっぱあのガオレンジャーやってからね、はい、なんかそっちの病に疲れてしまったみたいで、ね、野生が、ね、呼び覚ましちゃって、ね、風にいいになっちゃったんですけど、
昔から山形さんも、うん、私1回だけお芝居ご一緒させていただいたことがありまして、自分19歳で初舞台だったんですよ ね、うん、はい、ね、あのミュージカルものだったんですけども、うん、ドキドキしてもう皆さんいらっしゃる中ですごい優しくって、
はいはいはい、
もうとってもときめいた覚えが、
ね、素敵です、本当に優しいし、優しい、ね、でね、必ずね、毎年誕生日の日にね、メールくれるんですよ、
はい、あら、ま、
今日は何の日ふふそれはショッカーさんの誕生日です、ハッピーバースデー、素敵な誕生日を、必ず
メールじゃねえの、メールじゃなくてそれだ、
いやいやいや、でも、ね、メール音声再生機能が、
ああ、そう
なんだ、ね、僕の中で、僕の中で、僕の中で、僕の脳内再生がハッピーバースデーあの誕生日がね、1日違いなんですよ、
あ、
向こ
う
のお兄ちゃんなんだけど、今度誕生日が並びで、僕は3月10日で、ゆきろさんが11日で、
はい、
だから必ず覚えててくれてて、
まあ、素敵、
うん、で、だから、だから次の日だからちゃんと返しますけど、ちぎりと丁寧に返さなきゃ、超仲いいっすよ、
うん、まあ、でも理科教室の、はいはいはい、テラサイエンスを見ててくださった方がいるっていうのはちょっと驚き、ね、
普通に教室でも
それで今日はひそかなワクワクは
そうだったんですね、ありがとうございます、
なかなかあんまちょっと直視できなくてこうなっちゃうんですよ、
テレビで言ったお姉さんが
変な感じがすると思って、
あの頃ね、そうで NHK、 それはね、はい、オーディション受けに行ったんです、
はい、
であの NHK さんなのでと思ってすっぴんで行ったら、うん、化粧が派手だって言われて、これはもうきっと褒め言葉と受け取ろうと思って帰ったんですけど、うん、なのであのどういう稽古かんですけど決めていただいて、お兄さんと二人でやっていたんですけども、衣装とかも自前でね、あ、もちろんね、でもあのボーダー、横柄は横島はダメだよとか初めて聞いていただいたりとか、2年間やったんですけど、いろんなところロケ行かせてもらって、
いい経験しましたね、
いい経験しましたね、
割と声優さんでやる仕事じゃないじゃないですか、
確かにね、うん、あんまり ね、 ね、顔出しでね、
そういうのっていいですよね、そのさっきのファイブマンもそうですけど、はい、またちょっとね、こうアフレコのスタジオとは違うね、
はい、
まあ過酷は過酷ですけど、冬場で多分、ね、9話あたりだからまだ冬だろうから、うん、 まあ寒かったろうなとも思いつつ、
ね、ね、
トイレには行けない
し、そうそうそうそう、とにかく緊張していたっていうのがね、ありましたけどね。でも理科賞のそれもすごい楽しくて、地方とかにプライベートでスキーとかで行ってると、スキー場で、はい、あの立科教室のお姉さんですよねっていう話とか、やっぱ
さすが全国区だね。
そうなんです、駅のホームで小学生たちに囲まれて、お姉さん、お姉さんって、
いいな、
ちょっとすごい嬉しかった、なんか有名人みたいと思って、すごい
有名人だわ、それ立派な有名人ですよ、
すごいときめいちゃった。
だから NHK でずっと出てる人だから、僕らからすればのっぽさんみたいなもん
です
かね。
そうですね、私同じです。
そうそうそうそう、
そうです、のっぽさんお姉さんみたいな。
のっぽさんとお姉さんはちょっと違う。
いやいや、一緒一緒一緒
一緒です。立派なお姉ちゃん、こんな子教えてくれるお兄さん、
そうですね。よっしゃ、今日はまたいい話を、ね、幸せな話をいただいて、
そうですよ、だからのんぽさんとワクワクさんとふっちゃん
です
ね。そのぐらい、
そのぐらい、
そうそうそう、
すごいすごい、はしたなく笑っちゃった。
もういいや、ザックバラン
で、ザックバランでやっちゃいまし
ょうね。そっか、でも本当いろいろな作品があって、でさっきちょっとお話されていただいた20年ぐらいのね、はい、お付き合い、僕ね、初めて、ふっちゃんにお会いしたのはね、トンデブーリン、
おトンちゃん、
懐かしい、あ、トンちゃんよく、はい、
そう、ね、カリンちゃん、カリンちゃんってやつ、
ね、ああ、それだ、
カリンちゃん、これに、私今ああいうキャラクターが一番やりたいんですけど、もう可愛くてね、トンちゃんね、
トンちゃん、
黄色い豚さんね、
はいはい、
黄色い豚さんなんですよ、
ね、で、ピッグガール、ピンクの豚がね、トンでブーリン、ね、ブーリンで、そう、で、当時ね、僕ブーリンの声やってた白鳥ゆりちゃんと一緒に番組をずっとやってたんですよ、
はいはい、なるほど、
バンダイの、
はい、
今のいわゆる CS、
はい、
で世間がまだ CS っていうの全然浸透してなくて、うん、CS のね番組で「え BS じゃないの?」って言われてたんで、いやこれこれこうで、バンダイが CS チャンネルっていうのを作って、本当立ち上げた最初の時だったんですけど、その時にその映画とかなんかをあくまでも配信するチャンネルだったんです、うん、ただどうしても映画によってはその時間がこう余っちゃったりとかするんで、そこをこうじゃあ新しい何かを作ろうということで、神明さんの番組と、はい、僕の番組と、一応2本立てでみたいな感じで、神谷さんの方はちゃんとゲストの方を呼んで、いわゆる徹子の部屋みたいなのをやる。
なるほど、はい、
で僕の方は僕と白鳥ゆりちゃんで、はい、いわゆる当時ね電波少年っていうね、あの自由奔放というかね、もうなんかもう 何やされか分かんないようなね、そういうこう、まあ、バラエティー色の、まあ、あと夜中に中山秀ちゃんたちがやった大好きみたいなね、
はいはい、
あのいきなりパチンコ対決とか言って、パチンコ屋でずっと僕と白鳥よりがパチンコ打ってるとかね、
面白い、
でいきなりプロデューサーがじゃあ韓国行きましょうって、で韓国で南大門市場っていう大きい市場で5000円もらって、はい、買い物対決、どっちが変なもの買ってくるかとかね、
面白い、
もういろんなのをね、でそれでゆりちゃんと一緒にずっと番組やってて、そしたら、はい、今度トンデブーリンってのが始まるっていうんで、で主役頑張れよなんて言ってたら、ちょうどそのアフレコスタジオが、
はい、
あの中野のところにあってね、新中野で、あ中野、
東中野
だ、
はい、
ね、東中野のところにあって、で僕が当時やっぱり学研アニメ友の会っていう声優さんたちをこう地方へいろいろ一緒に行くイベントをやる、そういうプロジェクトをやってたんですけど、そこの一緒にやってるスタッフの事務所が、そのスタジオのすぐそば
なんですね。あ、なるほど、
うん、でスタジオが終わると、皆さんアフレコ終わると、近所の居酒屋さんに
必ずもね、
必ず行く居酒屋さんがね、
はい、
でだから僕らもあのちょうどその曜日に打ち合わせがあると、じゃあ飯食いに行こうってことで行く、そんで同じ店行くから、そうするともうブーリンチームがずらっといて、そういうこと高木渡ちゃんとか、
はいはい、
高木渡ちゃんとか、高木渡大好きなんです、
あ、そうなんですね、渡さんの話、
ね、荒川太郎さんとかね、
はい、
うん、でこうみんない
て、松本里香さん、
松本里香ちゃんみたいなね、
も
うそうそう、もちろんその中にふっちゃんが、
うん、私必ずいましたから ね、もう最初から一生瓶頼んじゃうようなねメンバーだったんで、
すごい、
そう
そう、強者、
最初に会ったのが居酒屋です、
はい、
そうなんですね、現場なんだじゃなくて居酒屋さん、は
い、あでもちょっとありがたいかも、そこの私を受け入れてくれるショッカーさんだったらもう何でもありだなって感じだもん、
いやいや、とんでもない、とんでもない、いやもうだって藤崎ゆり子ちゃんだっていうね、いや本当に本当に
来ててくださったんですね、
もちろんですわ、もちろんですわ、
いやいやいやいや、
なんで俺のことか、いや
白鳥ゆりちゃんとも、うん、その今それまでも何度かお仕事はご一緒してたんですけど、うん、トンデブーリンで初めて、はい、まあ、相手役というかね、うん、 相方という感じだったんで、うん、お隣に座って、うん、それからすごく親しくさせていただいていて、うん、今もプライベートでよくご飯食べに行ったりとか、
はいはいはい、
旅行も何度も行ったし、
初回者なんとかでしゅーって本当に作ってないからね、キャラじゃない
まんまだ、
ね、あのまんまだからねでもうとってもね面白い、またそういうメンバーで飲んでるから、うん、
はい、
まあ楽しそうで、
そん
でね、でそこでなんか気がつくと合流して、
はい、
一緒に飲んでたっていうね、
もうすごい、あの頃本当に弾けてて、うん、いい時代だったな。いや今も楽しいんですけど、ね、ちょっと大人になっちゃったじゃない、ね、私もさ、私もさって言ってた、みんな ね、でもうん、すごい、でも、うん、で
若い頃はあのほら時間は割となんとかなるからみたいなね、はいはい、だからもうよっぴーで飲んでても次の日もなんとか頑張れちゃう
んですよ。頑張れちゃうんですよね。
今持たねえからこの間ファイブマンとね、やっぱり3時まで飲んだんですよ、やっぱり次の日の午前中使い物にならないですもんね。
なるほど ね、
ね、
でも そういうことですよね。
そういうところ、そうそう、完全に1日ダメにならないけど、いやいやいや、半日ぐらいかちょっとね、昔はもう3時まで飲んでも朝一で出かけちゃうみたいなところあったけどね、そういうところぐらいな感じで、
そうね、はい、いやもう、ね、ブーリンの番組自体もものすごく面白かったんで、いいね、センスのいいね、
うまいと雪のピックガール、ブヒットブーリンにお任せよ。
ありえなくない、ピンクの豚が主役なんだよ
そうそうそう、
でもカリンちゃん豚になる前も後も可愛いじゃないですか、
カリンちゃんね、カリンちゃんそれでもいやいややってんのがたまんなく面白いんですよね。
いやでも毎週豚なのになるとすごく感動しますね。
感動します。
嫌がってたけど、ね、みんなのために頑張るところがいいです
ね。そうそうそうね、あ、うん、よくご存知で、
ね、
見てました、
ね、
一生懸命見てたんだ。
これまでワクワクの、これもワクワクの、
ワクワクはね、
じゃあ、僕らばっかりワクワクするのなんだから、
はい、
じゃあ、あの CM の後はですね、はい、あのリスナーの皆さんにもワクワクしていただこうということでね、はい、メールを紹介していきたいと思います。
ショッカーウノの秘密基地へようこそ。今日は私、口崎ゆり子が誕生しています。
皆さんこんにちは、同時印刷の猫のしっぽです。当社は皆さんの夢をお預かりして、それを形にする会社です。同時印刷なら猫のしっぽにお任せください。お待ちしております。
ショッカー小野の秘密基地へようこそ。まだまだ続くぜ。
いやもうね、はい、なんだろう、
うん、
こんなに縁が深いとは思わなかった、
ね、もうね大変、うん、いやいや次から次へと
タイトルがいろいろ
出てきたね。そうですよ、昔、はい、うん、ふっちゃんと、はい、笠原ひろこちゃんと、
はい、
そうだ、そして富永美奈ちゃんと、
はい、
アニメ雑誌でね、
はい、体操着ですよ、
体操着着てい
わゆるブルマですよ、
ね、
ブルマ
でグラビアみたいなね、アニメ雑誌で、はい、それうちの雑誌ですよ
まあ、お世話に、私今でも覚えてる、
その本の営業をやってたんですよ当時。
ああ、もうそれになってました。もうね、今の高校生とか中学生みたいにあんな洗練された体型じゃないわけですよ、まあ、特に私なんですよ、ね、
いやいやいや、
もうなんか本当コローンとした感じで、もう蚊も食われてるぞみたいな感じで、
それがもうさすが現役は違うって、そう、現役の子たちの制服だから、
ね、
制服と体操服と特集やってて、うん、そう、でもうちょっとお姉さんのね、漫画家さんとかがね、あのかっこ一本二番さんとか、そういうちょっと、ね、セクシー系のお姉さんがセーラー服着てきたら、ちょっと違うなんかお店みたいにちゃったなみたいなのが、そんなコメントもある中で、さすがは本物とか
入って、いやーね、こんなところでご縁があるなんて思わなかったです。
そうそうそう、それもね、ちょっとだからね、30年来のね、あれ確かね、あの制服だとか体操服とかそんなのがあったよね、ふっちゃんそんなのやった覚えない言ったら、あ、アニメ雑誌でね、みーなさんとね、ひろこちゃんとやった、それだほら繋がった、
さっきからえってはてなって首かしげられることないですもんね。
いやいやいやいや、いや
これは知らないでしょっていうマニアックなこととか
全部マニアックなこと、
いや貝原さんもなんだけど
あ、この子はこの子で、
ね、さまでなぜみたいな、
この子普通にストライクゾーンがねやっぱ広いからってすごいんで、ね、さあ、そんな僕たちがもう、はい、今日はもうワクワクドキドキだったんですけども、はい、今度はですね、
はい、
リスナーの皆さんのワクワクドキドキを解決していただこうということでございまして、
ぜひぜひ、
メールをお願いします。
はい、ラジオネームともひこさんからです、
はい、
ショッカーさん、レイナさん、そしてゲストの藤崎ゆり子さん、おはこんばんちは。
おはこんばんちは、なんか、うん、あったね、それ、うん、はい、
ともひこさんね、
あられちゃんね、
これはもみさんだ。
藤崎さんといえば、私は アー女神様の森里めぐみちゃんと、はい、メゾン一国の八神いぶきちゃんが本当に大好きです、
はい、ありがとうございます。
最初の OVA の時はそれほど出ていなかったのがテレビシリーズでまた始まって、うん、OVA 以上に淵崎さんのめぐみちゃんが聞けてとても嬉しかったです、
はい、
ちょっぴり小悪魔的な元気な美少女を演じる時の淵崎さんがまた聞きたいです。
うわうわそうケちゃんって言ってね。
なんでそんなにあのサービス精神を見せたの。
いや
もうすぐ来たしね。
あのそうなんです、うん、あ女神様は、うん、去年 CD ドラマをすごく久しぶりに撮ったんですよね、うん、で連載がそこでいよいよご卒業というか終了になったの で、ね、それを記念して撮ったスペシャルディスコを撮って、うん、もうねあのベルダンディと井上きっこさんたちのね、はいはい、あのね三女神と
昨日会った
あれ
きっこちゃんに
あそう
なんですか、ね、
バッタリと
バッタリ
と
本当バッタリ
な
ってびっくりバッタリなってびっくりして、はい、お母さんってうわきっこちゃんどうしたのみたいな感じで、いやそのタイミングで今日は、
ね、そうですね、
もうどんだけ女神様ついてるんだろうね。
女神めぐみちゃんもそうですし、メゾン一国の八神いぶきの役をいただいたのが、うん、あれ私確か高校卒業したてぐらいの頃だったので割と年齢も近かったんです。でその頃まだそのちっちゃい女の子男の子と、うん、二等身キャラみたいなばっかりやっていたものだから、はい、自分の中では八神いぶきちゃんというのは割と大人っぽいというか、で五代先生をね、うん、あのなんだろう、管理人さんからもう奪い取っちゃうみたいな積極的な女の子の役だったので割と大人びたね感じだったんですけど、すごいでも今もねあの八神いぶき好きですって言ってくださる方がいらっしゃるのはとてもありがたいなと思います。ともひこさんは女子系が好きなんですね。
そうですね
元気な女の子、
うん、みたいですね、うん、元気な美少女を演じる時の淵崎さんが大好き。
ありがとうございます、
はい、続き質問があるんですけれども、はい、淵崎さんは劇団コマドリに所属していましたよね、
はい、
淵崎さんが富永美奈さんとラジオをしていた時に、はい、美奈さんとのお話をお聞きしたり、富永美奈さんのラジオで笠原ひろ子ちゃんのお話を聞いたりしてきたのですが、あまり岩田光雄ちゃんとのお話は聞かないなと思ったのでぜひコマドリ時代の岩田光雄ちゃんとのお話を聞きたいですメガネっ子時代の岩田光雄ちゃんはどうでしたかと。
あら岩田光雄ちゃん一緒にだって体操服出てたからね。
出てるかい。あの岩田くん、私は岩田くんって言ってるんですけど、はいはいはい、岩ちゃん岩ちゃんってちっちゃい頃から言われてて、私がコマドリに入った時に彼は一月前とかに入ったばっかりと、
ほぼ同期だ
よね。ほぼ同期なんです、はいはいはい、で年も近いものだからお仕事一緒にご一緒する機会も多くって、仲良し、すごい面倒見が昔から彼はよくって、可愛がってもらったなっていうイメージがありますね。で、あのピーターパンで、彼はピーターパンで、私がウェンディをやらせていただいて、ディズニー、そんなご縁もあったりしましたですね。で、去年は、トリコで、何度か私呼んでいただいて、あったのと、あとあれだ、プリキュア、私スプラッシュスターの時に、で出させていただいて、はいはい、みちゅうさんよく、はい、出るね。そうで、岩ちゃんがあのなんか面白い役やってたんですよ。あれがね、あのね、変な役やってたの。
あのね、そうです。そう、カメレオンみたいな。
カメレオンみたいな。
敵のね。
そうそうそう。ぬぬぬぬって喋るような
役
をやっていて、その時に会った岩田くんが相変わらずの岩田くんだったな。岩田くんも変わんないなと思ったの、お互いにね。そうそうそう。で、あの、誰がいたんだっけな、斉藤彩香ちゃんかな、かなんかいて、彩香ちゃんも大きくなったね、俺なんかさ子供の頃から知っててさみたいなことを言ってたんだと思う、多分、はいはいはい、だから岩っちゃん、私たち40になっても50になっても大きくなってなったねって言われるよね、みたいな話をしてたんですね。あのね、浪川大輔さんはちょっと自分より年下なんです。私より年下のもんだから、はいはいはいはい、今になっちゃうとあんまり年って関係ないんだけど、子供の頃の1歳って大きいじゃないですか。そこ彼はね、あの短パン、ショートパンツのイメージがあってですね、はい、もうね、もうびっくりな感じです。あとは誰かな、コマドリの中で、ね、ミーナさんとも今もね仲良くしていただいてますしね、
たくさん、そうですよね、いらっしゃいますもんね、
はい、
はい、続いて、
あんまりまだありますよ、
はい、いっぱいあるんで、ちょっと
ありがとうございます。
ラジオネームミオさんからです、はじめまして、こんにちは。
はじめまして、ありがとうござい
ます。淵崎さんのブログを見てお便りを出しました。
淵崎さんといえば、いやいや
こちらこそ、こちらこそ、
淵、はい、崎さんといえばリアルタイムで見ていたレッツエンドゴーだったり、運動会でビクトリーで踊りましたという思い出があるそうです。フルーツバスケットのヒロ君だったり、少年役が多いですが、少女革命ウテナのアンシーみたいな色っぽい声にドキッとしてしまったり、
ありがとうございます。
シングル CD の大人っぽい淵崎さん、
あれ、ま、
そして最近ハマっている桜大戦のコーランのような明るくてちょっと弾けている感じだったり、いろんなキャラのいろんな面を演じるのが本当にお上手だなと思うのですが、どうやってその多面性を演じ分けているのですか、あといつまでもお若い秘訣も気になります。教えてください。
おっと嬉しい。こういうのもね、最近遠慮しないでありがとうございますっていうことにしてね。
大丈夫です。
私はお仕事に関してはとても臆病で、子役から来てるもんだから、やっぱり褒められちゃってるじゃないですか、ちっちゃい頃って。子供を乗せるためにね、あんまり叱られないで来てるから。
いいよいいよって、ね、
そうなんですよ。
それでまあぶっちゃけ勘違いしちゃってさ、どっか行っちゃう子も多い中、
割と大きくなって、声優になりたいという同期の、まあ、白鳥ゆりさんとかの辺も同期なんですけども、同期っていうかね、同じ世代なんですけど、みんなああやって出てきた時にはたと、自分はなんだか新しいことが特にできていないということに気づいたりとか、あとディレクターさんに強く注意何度もされるとへこんでしまったりとか、いうことが続く時期があって、だからねすごい怖がりなんですよね。で実は自分の方からこういう役をやりたいですとかいうことをしたこともないですし、むしろお話をいただくと、私にできるんでしょうかねって、もう背中をどんどんどんどん押してもらわないとなかなかできないタイプだったので、そのいろんな役をいただけてるということは、例えばオーディションで今もいただける時あるんですけど、オーディションでもらった役はもうそこになりきってやっていいわけじゃないですか、オンエアに乗るわけじゃないし、でそこで受かった役っていうのが多分そのアンシーであったりとか、リコーランはこれはね、オーディションはなかったんですね。藤島康介先生が、それこそめぐみちゃんを見て、淵崎がいいのではないかと広い王子さんに言ってくださったっていうのがなんですけれど、なので、もうオーディションで見つけてくださった方とか、あとは私こういう役がもしかしてやったことないからいいんじゃないかみたいな感じで、割とおどおどしてるから、おどおどしている先生の役をね、こういただいたりとか、なので自分の中でこういうのやりたい、ああいうのやりたいとかできるっていうのではない、言っていただいて、そこで現場で作ってっていただいているから、振り向いたら何個か役ができるのがあるなと思うんですけれども、私なんかも全然役の幅も声の種類もないと思う。
私でも少女革命ウテナを初めて見た時、やっぱレッツ君だっていうイメージがあったので、初めて見た時に女性の役をやってるっていうのをあまりいっぱい見てなかったので、最初の頃とか見てなかったんで、もうすごくびっくりしました。
あれもねオーディションだったんですけど、
って思って
隣のスタジオにいて、たまたまいるんだったら受けてくって言われて、で自分の中ではない役だからなかったから、だからこんな役を急にねいただいて振っていただいて、もうでもせっかくなのでと思って精一杯やったら、ね、決めていただいて、もう毎週もう滑舌もなかなか難しいし、ウテナ様っていう、このっていうこの声がね、自分の中でね絶対梅目白くって、考えてみたら今の自分の声に近いんですけど、アンシーって。で最後まで自分の中でバシッて決まんないまんま終わっちゃったなって思う、今やらせてほしいと思う役いっぱいあるんですけど、で監督に、生原監督に、私でよかったんでしょうかって終わってから伺ったら、そのギリギリの感じが良かったんだよねって言っていただいて、じゃあ大丈夫だったなと思って、すごい嬉しくて、私はもう本当に自分のやった役って見直せないんですよ。DVD とかブルーレイいただいても、いやもうウテナに関しては、まあ、いろんな思いがあるので、つい先々月ぐらいかな、劇場版初めて封を開けて自分で見て、
超最近だ、
超最近なんですよ。そこまで封印するぐらいなんか怖がりだったりします。 なのでもう本当に一重にも現場の皆様のおかげです。ありがとうございます。はい、
はい、まだまだありますよ。
はい、はい、ラジオネーム南さんからです、は
い、ありがとうございます。
ショッカー大野さんはじめまして。
はい、はじめまして。
はい、おじゃる丸にショッカーさんが出ている時は独特なお声なのでよく覚えてます。
嬉しいね。
今日はゲストが
こいつは嬉しい。
今日はゲストが藤崎さんだと知りブログから飛んできました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
嬉しいです。
私はおじゃる丸ではカズマが一番好きです、はい、
でしょ。
質問なのですが、藤崎さんがカズマメインの中で一番印象に残っている、またはこれは苦労したなというエピソードがあれば教えてください、はい、ちなみに私は泣いたカズマのお話が好きです。
泣いたカズマ、
あの歯が痛い。
あなんで君はそんな出たの、出るの、出るの、
なんか泣いたカズマなんか記憶にあるな、なんだっけなんだっけと思って思い直したら、あ、虫歯の話だって思い出した。 おじゃる丸が、あの、自分がカズマを泣かしたんじゃないかと思って、
はいはい、
いろいろ言ってみたりするっていう回。
あ、あのことかの、このことかのみたいな。
すごい。で、貝原さん、すごい、やっぱもうこの番組も8年目でしたからね、はいはいはい、もう素晴らしいですね。はい、もうよくお勉強してきていただいてありがたいと思いますが、
は
い
は
い、
そんな親子でやってますね。
いや、カズマは本当にね、はい、さっきもお話ししたんですけど、とてもいいキャラクターなんですが、やはりあの、おじゃる丸と時々生きてる時代が本当は千年違うものだから、はい、タイムワープしておじゃるは行ったり来たりしているので、時々ねお別れしなければいけない話が唐突に来るんですよ。はい、もう普通に、え、普通シリーズの真ん中のここに来たんですか、
急に来る
けど、そろそろねみたいな。でもそれがやっぱりちょっときついですね。でスペシャルでも一回、あの、別れ、離れ離れにもこれで会えないかもしれないっていうのがあって、これはもうなんだ、入り込みすぎちゃうんですね。もうカズマ目線でおじゃるを見てるっていうことに自分が気づくというか、うん、だからそれは、あの、自分が泣いてちゃもう芝居にならないんで、ちょっと、冷静になって、お芝居としてやらなければいけないんだっていうことを自分の中で噛み締めてやってるから、それがちょっときついかな。あとは、カズマってカズマのモノマネをたまに人がしたりするじゃないですか。
はいはい、
おじゃるがしたり
とか、はいはい、
うん、そうするとみんな棒読みなの。だから、あ、割と感情を入れてるように聞こえないんだ。おじゃるなんとかだよねみたいな。
あ、似てる、似てる、似てる。
俺は本人だね。そうなんですよ。なので、あの、ちょっと強弱メリハリとかを入れた方がいいかなって思ったりした時期があって、でもやりすぎちゃうとね、またカズマじゃなくなったりとか、だから日常にいる少年というのを常に意識してますね、割と。はい。
はいはいはい。なるほどね、はい、いいね、まだありますよ。
はい、ラジオネーム AK さんです。
AK さん、
はい、初夏青野さん、藤崎さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
藤崎さんはセガさんのゲームぷよぷよシリーズで、はい、シグというキャラクターを演じてらっしゃいますよね。はい、数年前のものになってしまいますが、20周年記念で発売されたソフトぷよぷよ 20th Anniversary では、はい、シグの他にシグの姿違いのキャラクター黒いシグを演じていらっしゃいましたよね。
はい、
黒いシグはシグとはまた違う魅力があって、私の一番大好きなキャラクターです。
ありがとうございます。
今年5月のぷよぷよの舞台でシグの演じ方のコツなどを話してくださったこともあって、黒いシグの場合はどうなのだろうと気になって仕方がありません。そこで黒いシグの演じ方のコツ、力を入れた部分など何でもいいので黒いシグについて教えてくれませんか、お願いします。
ぷよぷよは本当に無茶ぶりが多くてですね、
はい、
行くと、もう現場も、あの、ぷよぷよというシリーズでシグという役、もともとその虫にしか興味がなくって、あの、他は別にどうでもいいや、眠いうへーって言ってるキャラクターなんですけど、うん、その黒シグっていうのは、そのシグが悪い人になっちゃう、でも割とその力がみなぎってきたみたいな感じ。あ、まあ、黒シグはかっこよくやろうと思えばなります、で、あの、普通のシグは頭にうーんってつけてんなーって言っとけば、ほぼほぼシグになるって言ったんですけど、はい、黒シグはあのかっこよさげに、あの、悪い人な気持ちになってやると、なれます。 AK さんやってみてください。
すごい、
私もすごい好き。でも、あの、黒シグはね、かっこいい。みんなキャラクター可愛いのでね、ぷよぷよはもう
可愛らしいキャラクターで、
ありがとうございます。
直伝でおっちょ
っと、ね、できるそうですよ、AK さん。やってみてください。
これで君も黒いシグだ。
そう、黒いシグだ。
はい、
はい、続きまして、 こちら最後かな、はい、ラジオネーム埼玉県もさきちさんからです、はい、マスターアレナさん、淵崎ゆり子さん、こんにちは。
こんにちは。
よ、淵崎さんは多くのキャラクターソングを歌われていますが、はい、キャラクターソングを歌うときに気をつけていらっしゃることや苦労されているところなど教えていただけませんでしょうか。
はい、そう、キャラソンね、キャラソン、さっきのトンデブーリーもね、うんうん、今出発だれぞみたいなのとか奈良ちゃん、
うん、すごいお得だね。
え、みんなやらないの、あんまりこういうの。
いや、やる人はやるん
ですけど、私ね、バンバンやっちゃう。バンバンやっちゃう。
そう、さすが。
そうね、うん、なんか、
ま、
ありがとうございます。難しいのは、かっこいい男の子の時、あの、マタンテロキっていう番組があったんですけど、はいはい、そのロキっていうのが割とボソボソ、ニョミの子行くよみたいな感じの、二枚目系なんですよね、はい。そういうキャラクターで歌を歌う時って、ちょっと張るのが、声を出すのが難しかったりして、なんか安定しなかったなっていうのがちょっとあったりしますが、主語でも一曲歌ってますね、うん、のんびり前進めみたいな、もわーっていう、そういう感じの、
う
ん、だから音程がどうこうっていうのは指示してくださるので、ディレクターさんが自分の中ではキャラクターをやっぱりね大切に歌った方がより良いわけでしょ。だからあの桜大戦は舞台をずっとやらせていただいていて、もう数百曲全部であるらしくって、ソロの曲もいっぱいいただいてるんですけれども、割とね地声というか自分自身がポーンって出せるキャラクターなんですね。元気な眼鏡の女の子で、歌自体もノリがよくって、なので
なんかちょっと中華風だったりする、
そうですね、はい、ありますね、とかあのメカオタクなっていうか、すごい詳しいので、そっち系のとか、でも元気なんだけどそうじゃなくて割としっとりした曲とか、いろんな曲を田中康平先生が作ってくださったので、あんまりなんだろう、キャラクターにとらわれることなく自由に歌わせていただいたのは桜だったかなって気がしますね。
もう一つ質問があるんですけれども、はい、そのさくらのライブで面白いエピソードや秘話がありましたら教えていただけませんでしょうかという質問も聞いてます。
は
い、
あ、ちょっとどうしましょう、それだけで1時間いっちゃうぐらいの感じなんですけど、
いいですよ。
いやいやいやいや、
番組の時間更新から、
ここからじゃさくらです
、はいはい、面白い、面白い、うん、富澤美智恵さんが面白いですね。
かなり面白いと思いますね。
かなり おかしい、うん、おかしいことがいっぱい。
はいはいはい、
もうね、あの自分に敬語を使うとかね。もういつも田中真由美さんがそう言って、で一つやると10年前のネタをずっと引っ張るんですよ。桜大戦って。ね、
ずっと引っ張れちゃうね。
言われる感じですかね。いやでも楽屋とかもずっと騒がしかったですし、一つの楽屋だったので、
はいはい、
あともう他の。ダンサーさんとか、はい、あとジャエさん、
はい、
あのアクションの ね、
まあ、昔ジャパンアクションクラ
ブ、ジャクさん、今ジャエ、
ジャエさん
ジャエさんになっちゃったみたいな、
ジャエ言わねえからジャエって言わねえから JAE って、ね、いや訳してないね、あの撮影現場はねぶっちゃけ未だにジャクさんって、
あ、やっぱジャクさんの方が言いやすいですね。
この間ねちょうどそんなことで、そのファイブマン同窓会の時に、はい、あの撮影現場あるあるっていうので、撮影現場あるある、いまだにジャックと言ってしまうっていうね。
そう、あるある、
うん、ってます。ジャパンアクションクラブで、まあ、ほとんどねジャックでやってたの時代にやってましたからね。
まあ、そうですね。
西安とか、はい、ね、
あ、ご存知
ですか。いや、そんなこと仲間ですから。
あ、そうなんですね。
西村洋一さん、
はい、うん、西村さんとか、うん、武田さんとか、
はいはい、あ、そう
だ、もう本当にずっと支えてきてくださった方がいて、で、もうその岡さんですとかね、うん、もういっぱいもう有名な方も出てくださったんで、うん、ちょっとさくらに関してはね、
はい、
ここでは語り尽くせないから来てほしいところがあるな。
あ、どこですか。なんだいなんだい。
来てほしい。ここではちょっと喋りまくろうかなと思ってる。あ、いいんですか、こんなところでそんな話をして。
そんないい導入だね、まるで。さてはこのメール仕込んだなみたいな。
そういう感じですか。知らせが全員に行き渡っている。
あ、こんなところに桜がいる。
桜がいる。そうなんです。10月の30日と31日に、
はい、
桜役の横山千佐さんが、はい、ライブを開催します。
はいはい、
で私は31日土曜日の18時からの会に、高覧役としてゲストで呼んでいただいていますので、そこで、今回は歌も私は4曲ぐらい歌わせていただくし、
おいおいおいおい、
そして映像を自分たちで、
うん、
なんだろう、ここを使ってくださいっていうのを、うん、まあ、ちさちゃんは15分ぐらいでお願いしますって言ったのが21分になっちゃったからどうしようって、じゃあ全部やっちゃいましょうって、
ね、いいですね、その
21分全部喋るみたいな、
いいね
の、あの30日の金曜日の19時からは富澤美智恵さんが出られます、はいはいはい、そして31日土曜日の私の前の13時30分からは、うん、マリア役の高野うららさんが同じようにゲストに出られますので、うん、はいはい、あのそれぞれがここをみんなと2人で語りたいと、皆さんゲスト、お客様たちに聞いていただきたいというシーンを切り取って、はいはい、編集してもらって喋、うん、りまくりましょうっていう回がありますので、よくぜひもう来ていただきたいなって思う。
3回見たいよね。
そうです、だってそれぞれゲストが違ってそれぞれ異なる歌を歌いますって書いてあるんですよ。
それはそうだよね。
それぞれのキャラソンがあります
よね。違うんです、でキャラソン以外のところでも、うん、横山さん的には違う曲を、うん、でもとにかくいっぱいの曲があるから、
本当にたくさんありますから、
ね、あれもこれもと言って、うんうんうん、結構大変なことに彼女は自分でしているんですけれども、
自分の首を締めてる状態、
締めてる状態で、なんとか
頑張り屋だからね、
頑張り屋だからね、そう全部自分でねやって、はいるんですけれども、うん、はい、なので私もあのしずちゃんは何回かこうやって桜大戦のライブをやって
るんですけど、そうですね、やってましたよね、今までも、
私は出るのが初めてなので、
うん、そうなんだ、はい、ちょっとこれはレアものじゃないじゃん、
ぜひぜひ、
これは皆さん
まだ、ね、あの桜大戦を知らないという方、リコーランという役を知らないという方でも、うん、分かりやすい曲を、うん、あの選ばせていただいたので、曲も選んで、映像もあの桜大戦の大体長いからね、20年ぐらい歴史があるから、うん、なんとなくこういうものをやっていたのねっていうのが分かるような部位を私は選ばせてもらったんでね、はい、ぜひぜひ、10月30と31日で、はい、新宿のフェイスです、会場が、
はい、
で、チケット前売り券が、座席指定で5,000円、はい、当日券が5,500円で、はい、別途ドリンク代500円をお店が頂戴しますよっていう感じですね、
は
い、
はい、
これは何だろう、共同東京さんとか
チケットピア、うん、ローソンチケットなどでも、
はい、はいはい、そこを開いていただけるときっと、
はい、
なんです、
まあ、でも歌謡ショーの映像を見れるってなんかいいです ね、
初めてじゃないかな、あのそういうライブでそういう試み、思い出話はね結構いつも、
はい、
されてて、私全部見に行ってるんですけれども、上野も川崎も見に行ってるんですが、はい、思い出話はいっぱいあるからしてるんだけど、映像を見ながらっていうのがもしかしたら初めてかもしれない、
楽しいね、
で、はい、もう久しぶりにこの間リハーサルをね、振りおかしみたいにやったら4人揃っちゃって、はい、別々に呼ばれているのに、あら揃っちゃったみたいな、
いいね、
やったみたいな、
そのリハーサル見たかったね、
いや面白かった、もう当時のまんまで、でも桜大戦の歌謡ショー自体はもう、は
い、
すごいもう一流の振付師さんと、
すごいですよね、
たけしさんと、
すご
いありがたい、もう贅沢なあれなんですけど、
新宿の厚生年金会館、
はい、
もうね今駐車場になっちゃいましたけど、見に行きましたもの、
ありがとうございます、
私も1回目を見ました、
ありがとうございます、
あゆえにほら2階席で見てたら、はい、まあ、割と周辺関係者席かなと思ったんだけど、はい、結構ファンの方なんかもいて、そしたらね、ちょうど僕の横がまあファンの人だったのかなって、ちょうど切れ目で僕が座ってて、
はい、
その横がね肝付金田さんのところの劇団ね、21世紀オークスの子たちだったのね、はい、で21世紀オークスの子たちって僕あの盾を教えてた子たちだったから、で、うん、こう普通に並んでたら、はい、でこう最後なんかこれでフィナーレってなった時に、僕の横のそのファンの子がもう泣きながら、はい、桜桜ってやってんだけど、フォックスの子たちがみんな僕の方から聞こえるから、はい、やだ大野さん何やってんのって俺じゃねえわ、
いくら
いくらなんだよ、もう泣きながらサークラーってさ、
ありがたいこと
です、いやでも本当に感動的なね、うん、でみんなで最後は劇亭をね、
そうです、
劇亭を、僕もだそれこそもう劇亭も覚えたし、振りをね、
はい、ありがとうございます、見てください
、踊ります、一番最初の振りと2回目の振りまで覚えた、
詳しいな、詳しいな、
振りがどんどん難しい、難しくなってくるじゃない、
そうなんです、
それ以降はちょっとごめんなさいしたんだけどだけどね、結構僕自分のライブで、
はい、
それこそあの頃いろんなところでやるとき、僕 あのバックバンドじゃないんだけど、バックダンサーっていうかさ、バックコーラスをやるギャルショッカーというね、
ギャルショッカー、
そう、はい、ね、ふっちゃんとこの同じ事務所の園崎美恵ちゃんとかね、
はい、ニューヨークチームですね、
桜では、そう、だから、うん、あの足立真理ちゃんとかね、そういったあの子たちにギャルショッカー でその子たちにじゃあ君たちのステージ何かじゃあ歌いなさいよっつって、うん、でちょうどねあの頃だからねあの阪神大震災のそういうチャリティーイベントとかで、うん、日本橋三越の屋上とかそういうところで神明さんが座長で、うん、僕らが行って僕が MC やったりじゃあちょっとショッカーもちょっとステージやれやとか言ってじゃあうちのギャルショッカーも連れてきますよ、うん、で最後じゃあみんなで歌いましょうって時は必ず劇的
知らなかった
必ず来て、よし入れてもちゃんとこう振り付けをちゃんと、
でも劇点はみんな歌いますから、サクラを知らない方でもね、なんかあの曲だけは知ってるっていうね、ありがたいこと
で、この朝でもねいっぱいやってたし、それこそほらセガサターンのコ
マーシャルでさ、セガタ三四郎さんとね、
サクラさん、追いかけ
てあはあはってやって
た、走れみたいな、
そうそう、まあね、名曲がね、
そうですよ。
いや
覚えたもん。
そういうね、うん、あの振付師さんがいる時もあれば、はい、今回のように自分たちで割と振りをね起こしたりとか、ちょっと軽くステップ合わせてみちゃう的な感じでやってたり、そういろんなことをやらせていただいて、でもこの日私あのコーラのコスプレというか
チャイナ
ドレスを4年ぶりに着ようと思っているんですけどね。
いいね
いやもちろんでもあの、うん、メガネかけてね。
あのまんまだよね。
いやまんまかどうかもう何せ4年ぶりなんで、まあでもハロウィンだから
買
っちゃおうかみたいになって、
そうだよね、10月33日だからね、
はい、そうなんです、
ハロウィンの新宿に桜剣山ね、
はい、
横山さんの桜大戦ということでございますよ、はい、
ぜひお客様たちもコスプレしてきてください。
あそうだよ、ね、いいですね、
もちろん歌謡賞の時ってあのしてる方多いんですよ。
あそうかそうかそうか、いた
ちょっと引っ張り出していただいて、
いいですね、一人にいっぱいいるってい
う、そう一人にしないでって感じ。はい、ぜひぜひ、
うん、息の長い作品ですね、こうやって今もまたね、みんなで集まれるっていう、ね、
はい、
あでも今回ふっちゃんが初剣山ですから、
初剣山です、
ね、だからもう、はい、もう3公演全部見てほしいけども、特に、はい、10月31日土曜日の夜の部でございますね、はい、17時半会場、18時開演でございますので、はい、ね、リコーラン生で見れます。
そうですね、
で生でリコーランの歌も聴けます。
そうですね、はい、私ね自分でライブも、はい、企画するようなタイプでもないし、お芝居 もうリコーランぐらいしかやってる、他何回かは出させていただいて、
はいはいはい、
でも本当にね人前に出るってことがあんまりないんですよ、なのでこの機会をぜひぜひ、
はい、
もうこのまんまですけど、このまんまですけどね、私しゃべるけどすごくね、
いやいやいや楽しいんだって
本当ですか、
もうサービス精神旺盛ですよ、いろんなね
キャラクターが登場してた、
もうね、あとなんだろうね、あ、リリカ SOS のさ、
あ、リリカのデューイだ、
デューイ、
デューイ、
かっこいいね、
そう、ね、この間はね、そう、
大地監督ね、
大地秋太郎監督のね、そう、イベントがそこで久しぶりにね、ふっちゃんとも再会できて、
そう
そうそうそう、それで出演交渉した、
いやもうこちらこそ、
いやね、そうそうそう、あれね、またああいうこうね、あのほら元々はワルの方にいたんだけど、うん、はい、それがこうね、
ね、
リリカによってみたいな、
ね、複雑な男心がいいんですよ、
またいい役なんですよね、あのデューイの役でかっこいいね、あのツンデレ、はい、あこれがツンデレってやつかっていうね、
そうかそうか、まさにツンデレ
な、まさにツンデレなんですよね、好きですね、
ツンデレどんな感じ、
どんなっけな、あちょっと正確かな、リリカ最後のセリフなんだっけ、救われたよ、お前の命一つでこの全宇宙が
っていう、わー、本当とっさに振ったのにちゃんと覚えてんだね、
最後の最後にね、
すごいね、
最後もリリカの、はい、自分だけ死ねば地球が守れるって言って、10歳の誕生日の次の、その日ね、
すごい話ですよね、考えたら
すごいですよ、
壮絶だよね、それ
生きてるっていうセリフ
も、はい、すいません、ドキドキまたいただきました、はい、ドキドキいただきました、
どうもありがとうございました、
ね、ということでね、いや、はい、もうあっという間に今日は時間来ちゃった、
いや楽しかったです、でも質問もいっぱいいただいてありがとうございます、
ね、とても
嬉しいです、
ね、あのふっちゃんとかブログでねまた宣伝していただいたので、そっちから来てくれた方たちもいたので、ね、はい、これをご縁にごひいきにしてね、皆さん
どっちもね、そうですね、
ということで、じゃあまあそうそうね、最後なんですけれども、はい、せっかくなのであのリスナーの皆さんにメッセージをいただけたらと思います、
はい、今日も本当にショッカーさんのこの番組へもういっぱいおしゃべりを したいと思ってきて、もうこれだけ喋ってもうすごい楽しかったです。でも
大丈夫、いや言い残したことないですか？大丈夫、
それはまたじゃあ後ほど。
OK
OK 後ほどそうですね、
後ほどこの続きは、
ね、OK
もうリスナーの皆さんにもあの、うん、直接でお目にかかってお話しする機会も我々はなかなかないので、うん、こうやって過去の作品とかも紐解きながら思い出すことができて、うん、とても良い時間でした。またぜひこんな機会があったら嬉しいです。本当今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。ぜひ10月31日のね、はい、桜大社のライブ頑張って
ほしいと思います
ね。はい、ということで今回のゲストは淵崎由里子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ジョッカー大野の秘密基地へようこそ。今日は私淵崎由里子がお邪魔しています。桜大戦のライブが10月31日ゲストで出ますので、新宿フェイスみんなに来てください。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。多摩川の地下深くで撮ってます。ウソピョーン。
いやもういいなもうねちょっと
私ちょっと笑いが止まらなくなって
きて、お持ち帰りしたいですね耳元で今もう本当
に、あの次これを、あの次これをっていう、
ね、これをこれ聞かせてみたいな、ね、
なんです、はい、
でも大半が多分ね、うん、俺カズマかと思う
大半がカズマ。
こういう子供とかいたら、こういう息子いたらね、いいよ。また
本当に、まあそこんち家族も素敵ですけどね。
あ、そうだ、ママもね、ママが見たんだからね。そうそうそう、もう私の外妻ですからねそうそう、私の外妻ですから、はいはい、公言してはばからないというね、はい、ということでね、はい、ぜひ皆さん10月31日はね、うん、ぜひ新宿の、フェイスの方に、はい、おいでいただきたいなと思うんですけども。さあ、ということで、こちらはですね、はい、前々回の
そうですね、色紙当選者、
サイン色紙のプレゼント当選者、はい、
はい、石田信之さんのサイン色紙ですね、
はい、ミラーマンでございますよ、はい、す、はい、
兵庫県の赤チンさん、そして、鳥取県のミラースパークさん、そして山形県のSGM さん、
以上3名の方、はい、サイエンスガードメンバーですね。
そうです、それです、
はい、以上3名の方にお送りしますので、はい、楽しみに待ってください。おめでとうございます、はい、そしてもちろん今回の淵崎由里子さんからもですね、はい、3名様に色紙をプレゼントしたいと思いますので、はい、番組の感想やですね、ふっちゃんへの熱き思いなどをバーッと書いていただいてですね、はい、ぜひ番組の方にご応募いただきたいと思います、はい、そしてまあ10月はまあその、ね、10月31日の、ねね、桜大戦もそうなんですけども、はい、私の方はですね、10月の連休10、11あのね、12か、ね、はい、の土曜日10月10日はですね、はい、関西の、ね、うん、参りますので、神戸のトークライブが10月の10日にございます、はい、でなぜ土曜日にやるかというと、うんうんうん、そのまま青春ラジメニアに乱入して、はい、それでそのまま翌日の10月11日は大阪で、はい、無限ライブということでございまして、はい、今回ゲストは平功さんをお迎えして、はい、当然あの辺の曲の、あのロボットの曲の、ね、あのスーパーロボットの曲のになぜか特撮も歌わせるみたいな、それを無茶ぶりと人は言いますが、はい、はい、この間ね、はい、平さんと会って打ち合わせもしてまいりましたので、はい、ぜひですね10月の10、11日と、はい、関西方面の方はですね、ぜひ、足を運んでいただきたいと思います。詳しくはあのショッカーのホームページの方にね、アクセスしていただければわかると思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、じゃあ今回はこの辺で、お相手は私ショッカー大野と
貝原玲奈でした。
せーの、またねー。